Films Radio.
皆さんこんばんは。アマチュア無線カネルアマチュア無線の番組ハムのラジオが始まりました。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JS3QBP 玉と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さてさて、はい、WSJTX バージョン2にね、皆さんされましたかということでね、はい、もう私やりまして、まあいろいろと、もう結構ね、あの FT8 のあのバージョン 2.0 のね、バージョンが出てきてて、もう結構、はい、もうそれでデコードしてたんで、ほとんど映ったかなという感じです
ね。かなり多いですよね。
うん、うん、そうですよね。はい、な感じですね。だから、はい、あのちょっとまだ私遭遇してないんですが、あの吉原さん、あの、
はい、
ディレクターの長いコール際にも遭遇したということで、
あの KH6 ストロークの J なんとかっていう方もいらっしゃいましたしね。あと 8J の長い曲がいましたね。うん、はい。
なるほど、まあ、そういうことがちゃんとできるということですね。
そうですね。はい、うん、あと、バグも見つかってるようなんで、ちょっと気をつけていただければと思います。そんな話も流れてきてますんで。
どんどんバージョンアップしていくんじゃないですか。
そうですね。はい。どんどん改良されると思いますが。
はい。よろしくお願いします。はい、それから、28メガでのなんか出来事があったということで、はい、ディレクトお願いします。
はい。これ、多分、赤道横断電波ってやつですかね。うん、FT8 でずっとモニターしてたら、うん、ポーっと VK が見えてくるんですよ。オーストラリアの曲が、
はい、
で呼ぶと結構 QSO できるんですね、
はい、なるほど。でそれこの時期に28
メガで、
だからもともと赤道横断電波というのがあったんで、まあ、前ね、パロ行った時あの FM でもね28で、
はいはい、
FM、あ29の FM 行った方がいいかな、はい、
そうですね、う
ん、あのリオさんとね、
はい、
こっち側の渡しちゃいますけどね、はい、したとかあるんで、あのたまに繋がるんですよね。
繋がるんですよ、はい、だから、うん、あの28メガをこう FT8 でね、ずっとこう WSJT こう、うん、あのウォーターホールが真っ白なんですけど、うん、
はい、
ある時突然ポーッと赤くなって、それが3つか4つ並び始めるんですよ。でそれが午後にありますので、うん、
はい、
ぜひ皆さんワッチで見てください。
やっぱりワッチが大切
大切ですね、
はいはい、そういう意味ではね、6メーターも同じようなことが起こりそうですね。
起こりそうですね、
うん、はい、あのただね28にしても29かな28にしても、うん、6メーターは時間短いでしょうね。
短いですね、
まあ、1時間前後と思ってていいかな。そうだと思います
よ、
う
ん、でいきなりなくなるんですよ、うん、
ああパタッとなくなる、
はい、さっきまでマイナス10ぐらいで来てたのに、うん、もう取れなくなっちゃうって感じですね、う
ん、
はい、
うん、まあ、そこら辺がまた JTK というかね、はい、FT8 の面白いところで、
はい、28メガの面白いところでもありますね。
醍醐味ですね、はい、
醍醐味でございます、
はい
はいはい、ということで皆さんもねぜひトライしてみること、あの FT8 はねとにかくあの画面見てるだけなんで、
そうなんですよ、ほったらかししておけばいいので、
は
い、
そうですね、で、まあ、ただね、あ、終わっちゃったというのはありますけど、あとから見てね、しまったとかね、
はい、まあ、ありますけどね、
はい、
頑張ってください、はい、私も頑張りますということです、
はいはい、
ではね、今日の、ね、お題なんですけども、2018年のアマチュア無線界を振り返ってみたいと思います。それでは最後までお付き合いください。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を実施しています。これまで本州全域で実施してまいりましたが、いよいよ九州エリアでの実施を開始しました。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、2018年もね、そろそろ終わりとなりますが、皆さんの2018年はね、いかがでしたでしょうか。
いかがでしたでしょうか、
はい、ね、この番組ではね、最後の、うん、今年の最後ということでね、はい、2018年のアマチュア無線界をね、振り返ろうということでね、はい、ちょっとあの大冗談にあの振りかぶりましたけど、まあその大差なことは言いませんので、はい、3つぐらいに絞りましたよね。
はい、
はい、まず何と言ってもこの番組のメインのデジタルゲーということで、
はい、
FT8 ですね。まあやっぱりこれで幕開けをした2018年。
そうだと思うんですよね。
ですよね。
うん。もう、すごい勢いで JT65 から FT8 ネズミナーさんが乗り換えられて、
そうなんですよ、
ね。人口が急に増えましたね。
で、JT65 ね、結構、バンド内でね、もう、 開き出すとね、もうおせやおせやのね、もう満杯状態だったんですけどね、はい、FT8 出てからね、ピタッとなくなりましたね。
そうですね、JT60 すっかりなくなっちゃいました。
FT8 がもうずらっと並んでますけど、
だから、はい、JT65 が FT8 に全部移ってしまったと、
そんな感じです、
そんな感じがしますね、
移った上にさらに追加で皆さんいっぱい出てらっしゃるような気がします、う
ん、プラスアルファ、プラスですね、はい、どんどん増えてきたと、
はい、やはり効率よくこう、計算ができるのがいいんですかね、やっぱりね、
そうですね、前、リオさんもおっしゃってましたけども、はい、JT65 が FT8 に変わったんじゃなくて、はい、今までの RTTY が、はい、FT8 に変わ移行したという感じ。
JT65 は DXer があんまり 見向きもしなかったと、ね、はい、ところが FT8 になって DXer がこれはいいと、でこっちで行こうと、
そうですよ、ね、
で RTTY をやってたのが FT8 に変えてきた、
うん、そういう感じで、ね、
で ARI のコンテストも RTTY のラウンドアップに FT8 までOK になって、
そうですね、
参加するできるようになったんで、うんうん、まあ、ますますこちらに移ってくるのかなという感じがしますよね。
やっぱり送信時間が1分間という、まあ、47秒ですけども、まあ、1分おきというのが15秒おきになったという、4分の1の時間になったというのが大きいんですよ、
ね、はい、大きいですね。
はい、うん、それとあと、まあ、WSJTX に採用されましたけど、ペティションモード。
はいはい。
ね、これも非常に、いわゆるペティションの方から見ると、1回に何曲もできるという。
あ、そうそうそうそう。
そう
まあ、そういうのも含めて、結局、RTTY で今までやってたよりももっと効率よくできるという。
そうですね。
デジタル。
しかも微弱電波モードですから、
そうですね。
RTTY 結構パワーが必要ですけど。
はい、いりますよね。
でも FT8 は意外といらないという。はい、
それとRTTY の潰し合いしちゃうんですよね、どうしても。うん、これ、ね、マークスペースで 170Hz 離れてるんで、はいはい、この間に入ってきたらもう終わりですから。
終わりですね。
はい。それがないですからね。
うん、そうですね。
うん、やっぱりそういう意味ではやっぱり DX ペティションにはうってつけのデジタルモード、は
い、そうですね、うん、だと思いますね。で
特に、まあ、この最近ということでね、
はいはいはい、
ということで、まあ、FT8 で開けて、ね、今年も FT8 で、ね、終わっちゃいますけども、うん、その FT8 もね、はい、バージョン1からバージョン2への変革がこの
進化しましたね。
はい、年末ですからね。
すごいですよね。まあ、これからね、どうなっていくか非常に楽しみですけどもね。まあ、それにプラスで、まあ、デジタルモードでもね、JTK、FT8 含めてだけじゃなくて、いろんなモードもありますんでね。これも、まあ、またこれからどんどんね、発展していくかなと思いますけどもね。
この間、あれありましたよね。流星群があって。はい、そうですね。皆さん早速 MSK を使ってましたね。
そうですね。はい。
はい。はい。
うん。Facebook でもね、結構上げてらっしゃる方いらっしゃって、あ、こんな感じなんかなってね、まだ、私やったことないんで、
ね、私も見てないんですけどね、はい、皆さんレポートされてました。
そうなんですね、はい、はい、な感じですね。ということでね、 DX 関係が FT8 で DX ペディションも FT8 ということになってきたということでね、はい、やっぱり今年 DX ペディションで始まって DX ペディションで終わったと、まあ、そういう1年でもあるかなと。
そうですね、うん、3Y0Z、ブーベ島の、行ってですね、はい、それで始まり、ブーベで終わるのかなという、うんうん、ひょっとしたら今日これ放送してる時に、ブーベが出てる可能性が高いんですね。
なるほど。
で、年の初めの 3Y0Z はですね、島の目の前まで行きながら、はい、船からのライブ映像も、画像で楽しみながら、はい、島に雲がかかってヘリコプターが飛べずに断念して帰ってきたと。
そうでしたね。
非常に残念な、そうでしたね、ペディションで始まってですね、で、年末はおそらく今頃 3Y0I が、
はい、
今度は船で上陸して、電波を出している頃だと期待しています。
あれヘリコプターじゃなくて船で作るんですよね、
はい、船でつけて、うん、はい、行くということなんですね、うんうん、で、まあ、これが一番大きなモストウォンティッドカントリーなんで、はい、エンティティなんで、はい、話題は大きいんですが、その他にもですね、KH1、
はいはい、
ベイカーアイランドで先ほど出てる FT8 での運用もありましてですね、
ありましたね、
初めてそのペディションモード、
あー、やりました、
そうですね、フォックスで出てきましたんで、
はい、
これで QS をされた方が非常に多かったんじゃないかなと、ね、いうふうに思います。
なんかあっけなくできちゃったんですよね。
意外と簡単に、ベアフートでできたという、
はい、
まあ、近いこともあるんですが、まあ、そういうことですよね。
ベアフートもあるし、意外とペディションモードどんなもんだろうって悩んでたんだけど、はい、やってみたら簡単だったっていう。
そうですね、
はい、悩むことなかった感じですね、結果的
に。本当に、うん、はい、
で他にもレアではないんですけど、VP6D とかですね、
はいはい、
YJ0 とかがですね、FT8 に出てきてくれたんですね。
そうですね。
で、 その他にも割とその珍しいエンティティから FT8 で電波を出していただける方が増えてきて、はい、カリブ、アフリカあたりからですね、FT8 が出てきて、かなりその DX のサービスになってるんじゃないかなと。
そう思います。
ペディションとまではいかないけども、かなりその FT8 をやられてエンティティを増やされて、はい、DXCC を完成された方が増えたんじゃないかなというふうに思ってます。
あのここに一人、
はい、確かに
います。今ね18名がねあと1個でね、
はい、
あと1個あコンフォームできれば100になります、
はい、なるほど。
そうですよね、
はい、
あの FT8 様々っていうところありますよね。
そう思いますね、はい、
ペディションはまあ今のところは、来年の予定はちょこちょこ聞きますけど、まだ発表できるものはあまりなさそうな感じですね、
注目していきたいですね。
そうですね、はい、どうもと思ってますね、
はい、あのまあ、DX ペディションじゃないですけどね、 DX バケーションなんですけど、私もこの9月に、はい、パラオでね T8811 やりましたね、はい、でそこからもね、まあ、私基本的にはもう FT8 しか出てなかったんですけど、はい、あの結構各バンドでね皆さんと QS をさせていただきましてね、はい、あの結構面白かったですよ、
はい、
うん、まあ、T8811 なんであのペディションモード使うまでもいかないし、まあ、使ったらまた怒られそうな気もする
あれ訓練がいります。
そうで、はい、そこまでする必要ないやろって言われそうな気して、はい、まあそれはいいんですけどね。あの、はい、そういう意味でね、結構パラオイとね、まああの南の方のあのああいう島というと結構日本とねつながりますんでね、うん、もう皆さんとこう。コンディション悪い中でもね、もうバンバンとやらせていただきましたからね、
はい、
うん、まあ、そういう意味で非常にいいモードですね。ということで、まあ、1番2番ときまして3番目ということで、ね、まあ、今お話ありましたやっぱりコンディションが最悪だったということ
で、
今年が最低なんでしょうかね。例の、酸素ボットがゼロというのがまあ今
ずっと続いてました ね。
それ以外はね、
12月に入って、うん、30になったり20になったり12とかって、ゼロの日じゃない日が続いてますんで、少しはどん底からは這い上がりつつあるのかなと、
立ち上がってきたってとこですか、
はい、で、あの太陽黒点の最近現れた黒点がですね、前回のサイクルと違う曲線を持ってる、黒点が現れたということで、新しいサイクルに入ったのではないかという発表がされてます。
なるほど。1月号か、1月号の CQ 誌にあのサイクル25の話、ちょっと載ってましたですよね。
はい、
あの今までの、まあ、サイクルの振り返りとかも発表してね。はい、うん、だからやっぱりちょっと期待してもいいかなという感じかな。
これからね。
ちょっとそこは出したかなという感じはしますね。
うん、だからまあ、そういう意味じゃ、まあ、来年期待できるということは、今年はやっぱり最悪やったということですね。
そういうことになります。
だと思いますね。
はい。
はい。まあ、そんな感じでね。はい。ということでね、今年ちょっと振り返ってみましたけれども、リスナーの、ね、方々のね、今年、2018年いかがでしたでしょうかね。ぜひね、お便りでね、2018年、困難だったとかね、何々が最悪だったとかね、うん、いや、これはもう最高良かったよとかね、いろんなね、今年の振り返りあると思いますので、ぜひお便りいただけましたらね、ご紹介したいと思いますのでね、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。JA1FMN、山西です。ハムのラジオ。
それではここで QCQ 企画からのお知らせです。 QCQ 企画の通信教育講座に第1級陸上特殊無線技師コースを新設いたしました。現在2019年2月期受講生のお申し込みを受け付けております。第1級陸上特殊無線技師は陸上移動通信、衛星通信、テレビ中継の無線局などで必要な資格です。難易度の高い国家資格と言われています。 QCQ 企画オリジナルの教材を使用し効率よく学習できます。万全の体制で皆様の学習をバックアップいたします。第1級陸上特殊無線技師を目指している方、ぜひ受講をご検討ください。続いて来年1月から3月に各自で予定している養成家庭講習会の実施場所をお知らせいたします。定員がありますのでお早めにお申し込みください。最初に第4級アマチュア無線技師です。関東エリア、千葉市、相模原市、東海エリア、静岡市、多治見市、豊橋市、桑名市、近畿エリア、堺市、姫路市。次に第3級アマチュア無線技師です。第4級をお持ちの方が対象になります。関東エリア、埼玉市、近畿エリア、大阪市、九州エリア、北九州市。 次にプロの資格第3級陸上特殊無線技師です。東北エリア仙台市、盛岡市、関東エリア相模原市、さいたま市、前橋市、千葉市、北陸エリア福井市、富山市、東海エリア名古屋市、静岡市、豊橋市、近畿エリア大阪市、福知山市、堺市、中国エリア広島市、下関市、九州エリア北九州市。次に第2級陸上特殊無線技師です。東北エリア仙台市、関東エリア埼玉市、東海エリア名古屋市、これは1月と2月にございます。近畿エリア大阪市、中国エリア広島市。各講習会の開催場所、日程につきましては QCQ 企画のホームページでご確認ください。またお電話の場合、東京 03-5431-5732、 東京 03-5431-5732、 こちらまでお問い合わせください。以上、 QCQ 企画からの知らせでした。
JP7NYI 本田岩尾です。ハムフェア最高、ハムのラジオ。
はい、ということで、まあ、2018年の振り返りということでね、はい、今日の番組をお送りしてますけれども、今日はね、後半はね、やっぱり新製品、はい、どんなったかなというところをちょっと振り返ってみたいと思います。はい、まず大体ね、ハムフェアの時にね、アメリカのね、デイトンの時にね、発表されてね、新しいのが出てくるんですけども、ヤエス無線さんからは FTDX101。
来ましたね。
ワンノーワンが出たんですよ
ね。懐かしいナンバーですからね、はい、これ。
が FT818。
はい。
と出ましたですね。
FT101 の、DX101 はこう 200W タイプも出るんですね。
う
ん、
そうですよね。
そうですね。
それからケンウトさんからは TS890 か。
はい。
これが出ましたね、ね、ということですね。うん、これも結構ハムフェアでね、もう
皆さん人気だったですね。
ね、すごい人気でしたよね。はい、ハムラジオでもね、ちょっとブースでね、いろいろとお話を聞いて、ね、はい、
音も聞かせていただいて。
そうなんですよ。
なかなかいい音をしてたんですけどね。
ケンウッドの音っていうのはね、昔から、
うん、定評ありますよね。
定評ありますね。うん、
はい。
から、アイコムさんからは IC7610 から、うん、もう、つい最近ですけど、IC9700、
はい、
ということでね、この人気、やっぱり7610、結構ね、私7300なんですけども、やっぱり7300が 2台入ってるという感じで。
あ、そういう、そう言ってますね。
はい。回路的にはそうですね。
そうなんですよね。
はい。
うん、という感じでね。で、結構各メーカー、まあ、ちょっと、もう一つ、メーカーの新製品の後でね、ご紹介したいと思うんで、SDR の時代に、こう、各メーカーさんの新製品も入ってきたなという。
はい。
そうですね。
そうね。
うん。
だから、まあ、やっぱり回路構成もね、どんどん変わってきて、
シンプルになってるというか、うん、デジタル化がだいぶね、デジタル化、
ね、
デジタル処理化っていうんでしょうかね。
そうですよね。
それが進んでますね。
で、私、非常に嬉しかった。まあ、IC7300 なんですけども、はい、まあ、最近のマシンってまず USB にもすぐつながるようになってきましたよね。あ、うん、私初めてUSB に直つな、 USB じゃなかったかな、オーディオの入出力やったかな、はい、すぐつながることが K2 やったか K3 やったかな、エレクラフトやったかな、海外の製品でね、そういうコンピューターとつながりやすい無線機を実際に海外のね、うん、DX バケーションをね、行ってる時にね、使ったことあるんですけど、はいはい、やっぱあれ便利ですよね。で、特に最近デジタルやってますと、USB が直あるというのは、
便利ですよね。
すごく便利。
はい、そう思います。
はい、
確かにね、うん、私のにはついてないんですが。
矢さんからはね、インターフェース、あれ割と使いやすい、番号なんだっけな、USB のインターフェース出てます。
SCU17。
はい、あれ結構皆さん、
あれはいいですね。
使いやすいですね。
使いやすいです。
まあ、最悪自分でもね、自作で作れることはないんですけども、うん、やっぱり使いやすいといえば、やっぱりああいうね、やっぱりお金のかかってるものの方が、やっぱりそれなりに使いやすいんで。
楽ですね。
うん、そうですね。
簡単ですね。あと、セッティングも楽ですし。
セッティングも楽ですし、筐体もしっかりしてるんでね。
そうですね。
自作と比べると。はい。
まあ、そういう意味でね、実はね、まあ、ヤエスさん、ケンウントさん、アイコムさんも新製品揃いなんですけども、実はアイコムさんの IC9700 ね、これ、はいはい、つい最近の発売で、今月入ってから、いわゆるセミナーみたいなのもね、発表会みたいなのもありましてね、で、私行ってなかったんですけどもね、なんかIC7300ともうぴったし同じ大きさだったということが、やっと分かりましてね。
ユーザーインターフェースも全く一緒なんですよね。
そうなんですよね、
は
い、ですので2つ並べると本当にあのどっちがどっちか分からなくなるみたいなぐらいの勢い、はい、
そう、下に D スターって書いてあるか書いてないかぐらいの、
まあそうですね、うん、
あの IC9700 が、ね、あの、UV のね、あの1200メガも、標準装備で入ったというやつ。
そうですね、標準装備で入って、はい、これまで ID1 しか使えてなかった DD モードですね、うんうん、デジタルのデータモード、はい、これも標準搭載ということらしいですね、
うん、は
い、
なるほど、なるほど、そういうことか、
は
い、
で私の一番の推しは7300と並べて全くわからないという、そこが気に入っちゃいましたね、うん、実は注文しちゃった、
ね、あれ
あれ
あれすごい、ポチってやったわけね、
はいはい、
すごい、うん、
結構ね、あの周りの方でもね、もうなんか小売価格が、これが標準販売価格が決まってるんですけど、まあ、実際いくらで手に入るか分からないままみんな注文してるんですけど
ちょっと怖いところありますよね、まあ、
定価よりは高くはならないでしょうから、
はい、そう思いますけどね、いやプレミアムがついたりして、
あれ
なるほど、
まあ、別に9700に限らずね、他の、マシンももうみんなね早くからね、予約したりね、されてるしね、で、まあ、どっかにね101出た時101を見ながら結局5000を買ったという人もいらっしゃいます
はい、
はい、
誰でしたっけ、
はい、
IC7300 もなんか音がいいんですかね、うん、内蔵スピーカーの音がいいんですかね、
あ割といいですよ、そんなに悪くないですね、うん、で私もあのベアでしか聞いてないですけどね、う
ん、なんかあの IC9700 も、うん、あの音にはこだわって、うん、なんか内蔵のスピーカーからの音がすごいこだわってるらしいですね、うん、なんかまあ、外部スピーカー、うん、あの販売してるけど、うん、とりあえず最初は内蔵スピーカーで聞いてほしいなっていうのがメーカー側の希望みたいですけど、
なるほどね、
はい、はい、ちょっとなんか楽しみですね、
楽しみですね、
はいはい、私も予約しちゃいました
やっぱり
あれ
あれ
アイコムさん大変、
はい、大阪の人間はついつい大阪に行っちゃう
ですよね、
はい、神戸大阪と
これ IC9700 なんか特別なテクノロジーっていうんでしょうかね、なんか新しい技術ってあるんですかね、
そうですね、回路構成がすごく単純にしてあって、うん、ということらしいですね、ですので、なんか中で FPGA っていうあのプログラミングできるその回路をプログラミング
でき
る
ゲートアレですね、
あれを使ってるらしいですね、うん、ですので回路構成がすごく単純になってるから、まあ、もちろんそうなるとノイズも少ないっていう、うんうん、あのいいことづくめのようですね、うん、はい、まあ、そういうお話をちょっとこの間あのセミナーがありましたんで聞いてきましたけれども、うん、はい、
はいということでね、
結構、はい、楽しみです、
うん。楽しみですね。
はい。
はい、
から、まあ、今年のね、振り返りとしてね、無線機関係なんですが、SDR の時代ということでね、あの、はい、各メーカーの新製品もね、もう SDR をどんどん採用してるんですけども。
そうですね、さんの FTDX101 も SDR ですよね。
そうなんですよね。
はい、そうですね。
で、まあ、アメリカとかヨーロッパ、今年のね、ハンフェアでも皆さん、ご覧になったと思うんですけど、アメリカとかヨーロッパ、中国のね、SDR 無線機の開発、販売がね、非常に盛んになってきましたね。そうです ね。
はい。
まあ、ヨーロッパでもね、もうはっきり言って、ロシアという名前が出てくるんですけどね。
あ、そうそう
そう。ね、すごく、あれやってたし、アメリカのね、SDR の、もう、パッと見たら、Windows が起動するんで。
そうなんですよ。パソコンそのものですよね。
そうですね、うん。はい。
で、中国製のね、結構中国製の場合、廉価なのが多いで、
はい、
これも SDR の無線機がね、結構開発、うん、販売盛んになってきてるし、
ただ、ね、中華製スプリアス気をつけられた方が、
ああ、ね、そうですね、
取らない可能性がありますんで、うん、はい、買うのは注意が必要ですよね、
そ
うですね、
まあ、そこはしっかりと注意してね、
はい、う
ん、アメリカ製のやつでも本当になんか無線機がほとんどが画面みたいな感じの
そうです、ね、
まあ、特にどこのメーカーとは言いませんけど、うん、なんかそんな風になってきて、本当になんかこう、はい、ね、もうコンピューターで、うん、全てをしてるっていうのがすごくよくわかる、
はい、
そうですね、そういうのも出てきてますもんね、
う
ん、
うちの SDR 本当のお弁当箱ですよ本当にそれで十分感度ありますし、
そうですね、
サブ受信機として使えますよ、う
ん、あ、
それと SDR がね、まあ、我々、まあ、まあ、ユーザーの手でも使えるようになったっていうのは大きいですよね、
そうですね、
そうですね、お手軽にUSB ドングルみたいな形の、ね
ね、
SDR 受信機も私も持ってますけど、あれで十分、ね、受信はできますもんね、
そうなんですよ、
あれは本当に不思議で、うん、コンピューターの中で、ね、はい、復調して あのしてるのが、ね、あの SDR のソフトとかで見えるんで、
そうですね、
あれなかなか面白いなと思うんですよね。
はい、
だからそういう意味であの、まあ、無線機というとね、まあ、アマチュア無線の、まあ、黎明機といいますかね、まあ、戦後戦前含めてあの、まあ、自作しなければ無線機ってなかった時代がずっとあって、はい、でそれがだんだんとねあのメーカーさんがでねあのより高度なものがね作っていただけるようになって非常に我々あの重宝してるんですけども、うん、まあ、その代わり自作はあの無線機に関してはちょっとできなくなってきたんですよね現実、うんうん、それがまた自作の方に戻ってきたというのが
SDR だとそうですよ ね、 ねソフトの開発ができる方がいれば、ね、自分の、ね、独自の
そうなんですよ
無線機作れますから ね、
ね、まあ、そういうところがね、うん、結構またこれからも変わってくるんじゃないかなという気がしますね。
楽しみですね。
はい、技術革新で原点回帰っていう感じですよね。
うん、そうですね、
はい。なんか面白い時代になってきましたね。
そうですね。はい、楽しめそうですよね。
そうですね。
はい、そんな感じですね。はい。というところでね、今日のお話いかがでしたでしょうか。まあ、2018年ね、まあ、皆さんもいろんなね、思いございあると思いますので、前半でもね、お願いいたしましたけども、皆さんのね、いろんな、経験談、今年の振り返っているのありましたらね、はい、ぜひお便りいただけましたら、助かる。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
あの、もうすでに来年の放送になるのでね、
う
ん、皆さん、
ね、
来年の抱負もね、
はい、
ぜひ ね、はい、お寄せいただければと思います。
ぜひよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
メールのセットがね、番組の最後でね、ご紹介いたしますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。
モッチーです。万歳、ハムフェア、ハムのラジオ、
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では一山二山を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山二山の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で上級ハムを目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。目指せ上級ハム。
はい、ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうか。はい、さて、今日の放送で FM パルルンからの放送は終了いたします。
はい、
FM 放送サイマルラジオでお聞きいただいた皆様、ご連絡ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。引き続きね、来年からポッドキャストはね、続けていきますのでね、よろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願い
します。ハムのラジオのホームページ、こちらからでもね、聞けますし、
はい、
で、また iTunes から Stitcher、
はい、
いわゆるポッドキャストのね、聞けるソフトでしたら、ハムのラジオで検索していただきますとね、はい、出てきますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
で、ハムのラジオのホームページにはね、初回からすべて、
はい、
番組保存しておりますのでね、で、まあ、ディレクターの方にね、はい、結構わかりやすいようにちょっと整理はしていただいてますので、
そうですね、
はい。
はい、
少しずつちょっとこうね、重なって、たくさんになっちゃったんで、
はい、
なんとかこう見やすくなるような工夫はしているつもりですが、
はい
です
ね、はい、
もし分からなかったらぜひねお便りください。
そうですね、一応の番組の回数等から番組の、題目というんですか、はい、それで一応リストになってますのでね、ぜひお聞きください。
ください。で、はい、あと iTunes はですね、過去200回分という、こう、はい、枠がありまして、
あ、なるほど、
ですから過去200回分しかは出ないんですね。
はい、
ですからその新しいのが出ると古いのが消えていくという形になりますので、
なるほど、
はい、だから iTunes では初回は聞けないと、
画面上にはそうなってますんで、
そうですね、はい、iTunes でポッドキャストね、ダウンロードされてる方はねもうそのまま消えるんですけどもね、はい、iTunes そのものからは見えないと、
見えないこと、はい、その時はハムドラジオのホームページに来ていただければいいと思います。
はい、はい、ありがとうございます。
よろしくお願いします。
はい、ということでね、2019年のね第1回目はね1月7日に配信開始する予定でございます。はい、ぜひぜひね、またこれからもね、よろしくお願いいたします。
はい。
はい、から、ハムのラジオではね、引き続き皆様からのジングル、お便りを募集しております。2018年の振り返り、2019年の抱負なども含めましてね、はい、ぜひぜひお便りいただきたいなと思います。はい、お便り、ジングルのメールでの先ですが、ham@hamsradio.net、ham@hamsradio.net こちらの方にお送りください。またお便りの場合はハムのラジオの、ね、ホームページの方からも投稿できますので、ね、よろしくお願いいたします。はい、今日はどうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JS3QBP 玉と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、 JA1WTO 吉原でした。また来週、また来年お会いしましょう。
はい、良いお年をお迎えください。
良いお年をお迎えください。73さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。